おはようございます。ボンジーア、トゥドゥベン、元気？ちょっと久しぶりになりました。先週の水曜日に録音して、その後次の日に録音してたんですけど、アップしてませんでした。その日はなんかいろんなホジェリオさんのこととか、腹の声の話してましたね。今ちょっと聞き直してみたけど、今私が出してる声も、やっぱなんか違うもんね、前と。感覚、自分で感じる体感、それがすごく違う。奥の方から出てるような感じがします。前は、この間ね、ちょっと喋ってたけど、ラッケン法の先生と、人間って何も考えなかったら、喋る時にこの首の後ろあたり、ここを響かせて、力が入るんだって。だからそれを体の奥の方から、お腹の方から声を出したりとか、あと姿勢とかもそうだよね。首で結構にテンションがねある人ってすごい多い。私もなんですけど、これをちゃんとお腹のあたりとか、下半身にちゃんと重心を持っていくとかね。じゃないとこう首をねグーって押しちゃうんだよね。だから、顎が前に出て、なんていう、肩が凝って首が痛くなる。だからやっぱり自分の今普段どんな姿勢で喋ってるかとか、はたまたどんな気分で喋ってるか、なんかちょっと苦しい感じで喋ってるのかっていう時は、もしかしたら姿勢が悪いかもしれないしね。本当にね、体を治せば、すごい簡単。いろいろ自分に向き合ってとかやるより、体をちょっと軽くしたりとか、直したりすると、はっ！って本当に簡単に、楽になると思います。で、私はですね、最近の出来事というと、髪の毛をめっちゃ切りました。左側が顎より短いかな。右はショートみたいな感じで、私はアシンメトリーが好きなので、左ちょっと長く、右短くっていう風にしてます。なんかね、ずっとね、切ろうかなって思ってたんだけど、髪の毛だいぶ伸びてたしね。で、クンダリーニヨガ的には髪の毛はアンテナだから、切らない方がいいっていうのを言われてるんですね。で、長くしてターバンで巻いてっていう、サダナの時はね、練習の時はそうなんですけど、なんか髪の毛ってさ、すっごい年がたまるんだよね。ずっとずっと伸びてて、その時の経験、その時の体験、その時の思いっていうのを全部吸収してそのまま伸びてく。そう、だからなんかフラの人は切らないとかね、それはそのエネルギーとか念が髪の毛に宿るからっていうので切らないらしいですけど、なんとなく私は、去年からさ、ヨガ本格的にやり始めて、教え始めて、で、コンシャスアライメントもやり始めてっていうので、で、誕生日もあって、なんとなく節目かなって思って。ここからまたね、伸ばしていこうかなと思ってます。楽しみながら、今前髪もだいぶ短いから、前髪も伸ばして、全体的に伸ばして、これからどうなっていくのかも楽しみにしながら伸ばそうかなと思ってます。私ね、結構ね、なんか切った時にお友達に「わあ、よくそんな勇気ありますね」って言われるんだけど、私髪の毛にあんま執着ないんだよね。っていうか、なんていうの、やっぱり前髪切ったら可愛くなくなるとか、 あんまりそういうのもないかもしれないね。うん、基本的に何でも似合うっていうのは自分の中で思ってるので、で、可愛く見せるっていうよりはいろんな自分になりたいって、まあ自分のためだからね、いろんな自分を見てみたい、経験してみたいっていうの方が強いかな。うん、だからまあやっぱ自分軸でありますよね。うん、その似合わなくて可愛くなくなるのが怖いっていうのがないかも。だから結構変な髪型いっぱいしてきて、もう本当にハゲみたいなベリーショートもしたし、すごい長いのもしたし、中側だけ剃ったりとか、風吹くとハゲてるみたいな、そんな髪型もしてきたし、でもね、うちのお母さんが一番好きなのは髪の毛が長くって後ろで結んでる、うん、これが一番香里ちゃんは似合ってるって言って、それはねすっごくね、あの心に留めてるんだけどねなんて言いながらバッサリと切りましたけど、また伸ばして結ぶ時も来ると思います。楽しみ。うん、で前髪もねこれから伸ばそうかなって思ってます。伸びんのなんてあっという間だから、数年でしょ。うん、そうそう、だからなんか私はね、まあ保守的なタイプじゃ全然ないんだよね。うん、いろんなことしていろんな体感をしたいっていうのが強いので、あまり今の状態をキープしたいとかそういう年齢に関係なく、もうその年してっていうのは、まあよく言われるけど、まあ基本的に言われるの男の人だよね、そういうふうに言ってくるの。この年でもうそんな苦労したくないとか、この年でなんとかとか、いい年してとかって言われる時もあるし、だけど私の中でいい年ってないんだよね。うん、うん、本当に変わってないかも。このまま多分一生いくと思います。で、ずっとどうにかなってるし、ずっとうまくいってるし、ずっと回ってるんだと思う。うん、でなんかお母さんとかもさ、うちの母は本当に保守的なので、心配するの、すっごく私のこと、まあフラフラしてるからね。なんか今のアルモニアの仕事っていうのは本当にお母さんにとっては安心で、やっと手に入れた安定した仕事で、社会的に認められてる先生、特にブラジルではね、日本よりもっと認められてるから、そういうのもあったりとかして、もう絶対辞めるなっていうのは 言ってるけどね。うん、でも多分辞めちゃうと思います。でもそれでも絶対ずっとうまくいくっていうのは変わらないかなと思ってます。うん、もっともっとお母さんを安心させてあげたいなとも思いつつ、うん、自分の人生も優先しつつなんですよね。でもお母さんを幸せでにしたい、で笑っててほしいっていうのは本当に心からの望みです。うん、妹もねもちろんだし、私の大切な家族だからさ、うん、という感じですが、ほとんど連絡取ってないけどねまあ元気だからいいでしょっていう感じで。そう、不思議なんですけど、お母さんは日本に帰ったら家の中も一緒に移動してるぐらいずっと一緒にいるの。じゃあそろそろ買い物行こっかとか、じゃあ縫い物するから私はピアノ弾いてるなんて、もう無言でやったりとか、無言でね、誰からともなく、でもちろんね出かけてる時もすごく多いんですけど、でも家にいたらほとんど一緒にいるね。うん、そんな感じなんですけど、家を出たらほとんど連絡取らない。うん、そうそう、でホジェリオさんにはもっと連絡してあげなよとかね言われるんだけど、うんって言って流して、まあまたブラジルの感じとは全然違うんだよね、違うんだよね。ブラジルってもう週末は家族みたいな感じだからね。うん、はい、そんな感じの私の家族関係です。妹は本当に 半年に1回とかだったんだけど、1回再会したことを機に結構しょっちゅう連絡取るようになりました。今日は何食べたとか、チャレンジ焼きそばのね、プルダックポックミョンっていうのがあるんだけど、それをね、一番辛くないやつ買ったんだけど、私やっぱむせました。すごいむせて食べれなかった。で、私辛いのねめっちゃ強いと思ってたんですよ。めっちゃ強いと思ってたけど、そうでもないみたい。で、辛ラーメンは辛いうちに入らないって言われた。もうだいぶ私さ、特に今毎週リセットしてるじゃないですか。今日も火曜日、今日の火曜日は糖も糖分も取らない、フルーツ、野菜、お茶、あとレモンのお湯、これだけで過ごす日なんだけど、うん、すごくいいんだよね。で、明日はちょっとアーモンドミルクのチャイ作って、ゴールデンミルクっていうね、アーユルヴェーダの作って、ちょっと蜂蜜入れたりとか、少し糖分取ったりとかで、3日目は回復食なので、柔らかいお粥とか、お湯に味噌溶いたものとか、そういうの飲んでいくんですけど、で、まあ最終日は健康的な、まあ、フルーツとか、ご飯だけとかね、そのシンプルな感じで食べるんだけどね。今土日月は好きなもの食べてます。で、砂糖も食べてます、ケーキでもね。なんか振り返ってみるとお腹いっぱいでも食べてんだよね、その3日の間。もっと食べちゃえとかさ、食べれるからみたいな感じで、だからもうちょっとその辺を本当にもっと腸の声を聞いて、今本当に食べたいのかとか、っていうのを聞きながらやろうかなって今週あたりから思いました。うん、だんだんね、そうしてこうかなと思ってるけど、まあ最初はさ4日間ね断食してお腹空いてるからバーって食べてたりとかしたんだけど、やっぱりね入らないの。4日間そんなに食べてないと、結構1食食べたらお腹いっぱいで、で次の2食目っていうのも結構夜ね出かけたりとかすることもあるけど入らないでね。そういう時に結構無理して入れちゃったりとかしてたんだけど、もうそれもちょっとせずに、ほどほどに食べようかなと今は、調整し始めてます。うん、でね、なんか遠くまでケーキね買いに行ったりとかしたんだけど、結局美味しいんだけど全部食べらんないんだよね。その時にでテイクアウェイとかしてさ、1個その場で食べて、で1個も食べらんないんですよ。でそれも残して、でもう一個テイクアウェイしようなんてやってんだけど、結局食べれなくてみたいな感じで、で昨日激辛のさ YouTube とか見てさ、プルダックポックミョン食べようなんて食べようとしたら、まあ入らないんですよ。激辛に感じちゃうのと、量が入らないというわけで、まあ無理せず行こうかなと思ってます。で、その土日月に感じてるもっともっと好きなもん食べよう、詰め込もうっていうのもやめようと思いました。いいんだよ。だから執着、食べることに執着、その金土日月で執着してしまうのもしょうがないんだけど、うん、その辺もちょっと緩くしてきたいなと思ってます。でもこの4日間食べない4日間回復食と断食の4日間は、うん、死守したい、死守今のところはねしたいなと思ってます。というのは本当に気分がいいから。だから今日も昨日ね、もうお腹いっぱいだって食べて、明日が楽しみだなと思ってたの。うん、食べないの楽しみって。だからそのうちその土日月もゆるーく食べて、食べないの楽しみにしたいなと思ってます。うん、そうだからさ、結構食べ物が余っちゃってて、うん、 でも、いただいた納豆、のりこさんにもらった納豆とかは絶対に美味しく食べたいなと思ってます。すっごい大事だからね。今冷凍して閉じてと、閉じ込めてありますけど、そう、のりこさんが作るものは本当にいいものだから、近所で採れたものとか農薬使わないものとかね、本当にいいものばっかり。栗もすっごく美味しいし、大事に食べました。あとのりこさんが売ってる、高木さんの干し柿とかもものすごく美味しいので楽しみに取ってありますね。今ここにもありますけれども、この自然についたこの白い糖分、これがまた美味しいのよ。すごいよね、柿から出てくるんだもん、この糖分、白砂糖みたいなのが。すごいよね。うん、楽しみです。そう、なんか、あ、それでね、おととい月曜日、日曜日にね、世界の在住の日本人の人たちとズーム会議をしました。とっても素敵な人たちで、彼女たちとは本当にただ好きで集まってるだけなんですけど、ニュージーランド、イギリス、スイス、ドイツかな、ブラジル、これで集まったんですよ。だけだよね、ももこさん、ニュージー、そうそう。でまだこのグループの中には他にもいらっしゃるんですけど、他の国にの人も、でもすごく穏やかで楽しくて、一度もね会ったことないの、その方たちと会ったことないんだけど、すごくねいい感じでつながってて、否定しない、ただ聞く、主張しない、もらおうともしない、でお金も絡んでないっていうわけで、本当にね素敵な仲間で、その中にニュージーランドのアキコさんっていうね日本語教師の人がいるんだけど、その人がまた素敵なんだよね。なんか画面にパッと出てきただけでみんなが癒されるっていう感じ。その感じはみなちゃん先生、私のクンダリニヨガの先生なの。彼女はこう癒されるってよりは、邪悪なものとか、悪いものを切ってくれる、バーンって切ってくれるような感じ、出てくるだけで。いろんな人が、でそういう人ってやっぱり自分軸が強いのかなとは思います。だね、とかもう達観しちゃってるみたいな感じの人が多いなと思いますけれども、私もそこを目指していきたいと思います。へへ、もっともっと自分に潜って、自分の、なんていうのかな、深いところ、お腹から喋って、で誰かに認められようとか見てほしいとか、そういうんじゃなくてね、自分に見てもらって、自分に愛してもらってっていうの、それをやっていきましょう。それではまたね、バイバイ。